皆さん、私からも申し上げたいと思います。2021年新年明けましておめでとうございます。今年も神様の言葉をいただきながら、こうして礼拝の中で皆さん方と共にいただいた命を喜び、神様に感謝をする一年を過ごせていけばと願っております。フランスのストラスブールという町は、ドイツとの国境にあるとても魅力的なところでございます。ストラスブールは歴史的にも、そしてまた宗教的にも大変有名な町なんですけど、一般的にはクリスマスマーケットがヨーロッパでは大変よく知られていて、毎年にぎわうんですけれども、今年はおそらくそうはならなかったんではないかなと思います。以前この日曜日の礼拝の説教でも触れたことがあるんですけれども、このストラスブールという町にですね、世界ルーテル連盟が運営をしておりますエキュメニズム研究所という神学機関がございます。エキュメニズムというのはキリスト教のいろいろな宗教との教派間の神学的な対話をすることでございますが、その実践的な研究機関、あるいは神学的な研究をする施設でございます。かつて私も世界ルーテル連盟に関わらせていただいていた時、このストラスブールの研究所での一人の理事として働きを担っておりましたが、2017年の年にですね、11月だったと思うんですが、私たち市ヶ谷教会にテオドール・ディーターというドイツ人の神学者の方に説教に来ていただく機会がございました。皆さん方の記憶にあるんではないかなと思いますが、この方は今申し上げたストラスブールのエキュメニズム研究所のかつて所長をしていらっしゃった方です。それからここからすぐお隣の新大久保にあります東京教会で牧師をしておられるアメリカ ELCA の宣教師サラ・ウィルソン先生は、ずっと私が関わっていた時から、そして今も東京で牧師をしながら、このストラスブールのエキュメニズム研究所で、学者として、研究員として活躍をしてくださっています。ストラスブールという町にこのエキュメニズムを研究する機関が設立されたというのは、とても象徴的なことというふうに言えます。なぜかというと、この町が宗教改革に深く関わっている町だからであります。宗教改革というと、皆さんはまずこのルーテル教会の生みの親でもあるマルチン・ルターを思い起こされると思うんですが、このマルチン・ルターの影響を受けたですね、もう一人のマルティン、マルティン・ブーツァーという神学者、この方はルターの影響を大変大きく受けて、その後カルヴァンとともに、改革派の道へと宗教改革を起こしていった人なんですが、このマルチン・ブーツァーとか、カルヴァンといった改革派の神学者たちが活躍した町、それがこのストラスブールでございます。宗教改革というのは、当時起こった教会の対立に端を発した出来事なわけであります。 ストラスブールと町もこの宗教改革をヴィッテンベルグ同様に大変積極的に取り組んでいった町だったんですね。ですからそういう意味ではその頃ストラスブールの町の中ではカトリック教会と、そしていやもうこれからはカトリックの時代ではない、プロテスタントへの動きを起こそうというもう一つの教会の群れというのが起きていた。そこに対立が起こっていたわけであります。そういう宗教的な対立とですね、ストラスブールという町はもう一つの対立っていうか、まあ、騒動に巻き込まれた一面がございまして、先ほども言いましたようにこの町はドイツとフランスの国境にありますアルザス・ロレーヌ地方というところですね、国境に位置しておりましてですね、まあ、ヨーロッパの歴史を見るとフランスとドイツというのはこれまで何度も何度も戦争を繰り返してきて、その都度このストラスブールという町の、まあ、奪い合いをフランスとドイツはしてきた、そういう経緯があります。まあそういうこともあってこの町の人たちはですね、まあ、ドイツ語もフランス語も話すという人たちが大変多いんですね。ですから宗教的な対立、そしてまあ政治的な対立という構図がこのストラスブールという町にはありまして、そんな対立を乗り越えようとこのエキュメニズム研究所というのが、まあ、この町に設立をされました。対立から対話へという歩みがこの研究機関で行われているのであります。さて今日権限主日の日曜日の聖書のテキストは福音書の言葉はお読みになって分かったように、これはイエス様がお生まれになるシーンですよね。クリスマスのお話なんですけれども、今日はですねこの今読んだこの福音書、イエス・キリストの誕生という出来事を今お話しした観点から眺めていってみたいと思うのです。一番最初に旧約聖書イザヤ書の60章から読みました。これは主の権限日に必ず読まれる旧約聖書なんですが、少しそこからかいつまんでもう一度読みたいと思います。3節、国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。続いて6節、ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくると、こういうふうにございます。まあ、今お読みした言葉の中に出てくる、例えば国々、ミディアン、エファ、あるいはシェバの人々、これらは皆イスラエル人ではない、イスラエルの国の人たちではない人です。すなわち異邦人でございます。今度はエフェソの信徒への手紙を見てみると、その一節にはこういうふうにございました。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロ。ここにも異邦人が登場しています。パウロはエフェソというイスラエルから離れた町にある異邦人に対してこの手紙を書いていたんですね。そして三つ目が今日のマタイの福音書なんですが、そこには占星術の学者が出ております。彼らはそこに書いてある通り東の方の国からエルサレムにやってまいりました。ですから彼らもよその国からやってきた異邦人でありました。 本日のこの3つの聖書のテキストはいずれもイスラエルの外の人、非ユダヤ人、ユダヤ人から見たところの外国人とイエス・キリストの出会いが描かれているということにお気づきいただきたいと思います。聖書は創世記を除けば、創世記の天地創造のお話を除けば、今からおよそ4000年前の出来事が書かれている書物であります。4000年前と今の文明を比較すると、ありとあらゆる点で違うわけでありますが、私がふっと今日のテキストを読んで思い当たる大きな顕著な違いはですね、交通手段だと思うんですね。人の行き来、聖書の時代の移動手段は足、海を渡るときは船に乗ったかもしれません。そのぐらいであります。人の行き来は今のように全然自由ではありませんでした。私たちはありとあらゆる交通手段を使って今世界中どこへでも行ける時代に住んでおりますが、聖書の時代の人たちは移動にものすごい時間を要したんです。そうなりますとですね、異邦の国、よその世界、他民族の人たちと出会うという機会は、これはもうごく限られた人たちだけが経験していた、こういうふうに言うことができます。異邦人、見た目とか、あるいは違った言葉を話す、言語が違うなどといった異なる点があることから、どうしても異なる民族同士は対立が起きやすくなり、争いが絶えませんでした。その点、今日のエフェソの手紙を見ると、パウロがこの手紙を書いた教会はとてもユニークだということが言えます。ここにはまず祖国を離れたユダヤ人たちが多くいました。ユダヤ人たちが集まっている礼拝堂、シナゴーグがあって、そこにパウロは手紙を書き送ったわけであります。でそこにはユダヤ人たちだけではもはやなかったんですね。エフェソの町ですから、地元のエフェソの人たちも大勢集まっていました。エフェソの教会ではユダヤ人が異邦人と他民族と出会い、共に生きていたんであります。でパウロが教会っていう時、それはそこにユダヤ人がいて、ギリシャ人がいて、ローマ人がいる、そんな集まりのことが、これが教会なんです。民族とか言葉の違いがあったとしても、そうした違い以上にイエス・キリストを信じる、このことで結ばれていた人たちの群れが教会でありました。パウロは言いました。異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものになるということです。これがパウロの言葉です。人の行き来が限られていて、肌の色ですとか言葉の違いがのゆえに相手を警戒し、それがために偏見や差別を持ってもおかしくない時代であります。そういう時に今のようにパウロは そうした偏見を打ち砕くような考え方をエフェソの人たちにはっきりと示しているんですね。現代は誰でもどこでも住める時代になりました。言葉、文化、民族の違いは確かに今もありますが、そうした垣根は随分と低くなったと言えます。そうした違いが混ざり合っているのが現代は、まあ、当たり前の時代になってきています。けれども人と人との違いというのは今も歴然とあり存在していて、それがかつてはなかった、こういう時代になったから新しく出てきた違いというのも見えるようになりました。そうした違いが今も対立となって出てくる現象は聖書の時代も今も変わらないんであります。例えば今日の特徴的な大きな問題というのは人間の性、性の問題、 LGBT などもその一つとして挙げられるのではないでしょうか。聖書の時代の倫理観ではパウロ自身も実はそうだったんですが、 LGBT といった、まあ、性的指向は社会の中で到底受け入れられませんでした。さあ現代はどうでありましょう。当時よりも先ほど言いましたようにいろんな面で垣根は随分とこう低くなってきています。そういう時代にですね、こうした新しい問題、新しい課題、これを数千年前の価値観だけで考える、もうこれはできないでありましょう。私は思うんですが、聖書を人を裁くための物差しにしてはいけないと思います。聖書は人をつなぐ物差しであるべきなんです。キリスト教会はそれぞれの教派が自分たち独自の教えを持っています。教義と言われる説を持っております。それに基づき教会づくりというのをしているわけです。例えばルーテル教会ですと、このマルチン・ルターの神学を元にした教会づくりがなされているわけです。そういう意味でもこの教義というのはとっても大事です。けれども聖書が人を裁く物差しではないように、各教派の教義もそうであってはいけません。教義を裁くための物差しとして使っていくとき、対立が起きてくるのです。最近読んだ一つの小さな記事だったんですが、日本聖公会の神学者西原蓮太先生の教会論がちょっと面白かったのでご紹介をしたいと思います。皆さん方にもイメージとしてとっても分かりやすい。西原先生はですね、教会論には2つのパターンがあるということを言ってらっしゃいます。一つは風船型、もう一つは鳥の巣型だそうであります。風船、膨らますとこう均一に同心円的にこう膨らんでいくわけですよね。そういう教会はこう全体が同じようにしてこう広がって大きくなっていく、こういう教会論のイメージ。もう一つはそれに対して鳥の姿、鳥の巣をちょっと想像してみてください。これは均一ではないんです。その 鳥の巣をが何でできているかをこうよく観察すると、そこには長い枝もあり短い枝もあり、また曲がりくねった枝もあったり、中にはですねプラスチックとかハンガーが鳥の巣の中にあるというのに気づいた人もいらっしゃると思います。材料が実に多彩なんですね。社会が現代こう多様化しているわけでありますから、現代の境界論というのは風船型ではなくて鳥の巣型でなければならない、西原先生はこのように述べていらして、とても分かりやすい解説だなと思いました。たくさんの教えとたくさんの教派があって、それぞれが独自の考え方を持っているの中で、エキュメニズムはどうあるべきかということを考えたときにですね、西原先生のように私もちょっとイメージを膨らまして見たんですが、このこれからのエキュメニカルな教会、エキュメニズムというのは絵の具を想像しました。絵の具を私はイメージいたしました。教会はイエス・キリストにあって一つ、このことは確かにその通りであります。でこの時ですね、一つになる、言葉として私たち言うわけですけど、この一つになるっていうのはどういうことかというと、それはたくさんある絵の具の色を全部混ぜ合わせることではない。皆さん絵の具を全部混ぜ合わせるとどうなりますか？灰色になるんですよね。どれか一つの色が際立って残るということじゃない、グレーになるんです。全ての色が消えてしまうんです。これが一つになることなのかと言われると、そうでないと思うのであります。それぞれの教会が自分の色を大切に保ちながら集まって、イエス様の愛をカラフルに再現していくこと、これがこれからのエキュメニズムの目指す方向ではないかと思うのです。東の方からやってきた博士たちは異邦人でした。そしてこのことに気づくとちょっと驚かされるんですが、異邦人が真っ先に救い主イエスと出会ったんですよね。そしてイエスを異邦人がまず最初に礼拝したんです。それが今日のテキストです。意外や意外、異邦人が最初にイエス様を礼拝した。これもクリスマスの大切なメッセージであります。主イエス・キリストは生まれて間もない時からまだ何も喋られなくて、おぎゃーおぎゃーということしかできないその時から、そうした人間の違いや垣根を乗り越えていくべきだ、そのことをこの出来事は私たちに教えてくれています。イエス・キリストは異邦人である私たちの救いのためにお生まれになったのです。祈りましょう。主なる神様、こうしてキリストにあって心一つに私たちが礼拝できますことを感謝いたします。どうか私たち一人一人が持っているあなたからいただいた異なる賜物、異なる形、それを保ちつつキリストイエスにあって一つに結ばれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。